ただいまより2025年広島流れ川教会クリスマスイブ礼拝を開始いたします。予言エッサイの株から一つの芽が燃え入れ、その芽から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまり、知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊。彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の鞭を持って地を打ち、唇の勢いを持って逆らうのを真に至らせる。正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。天下
thank you.
美歌248番、エッサイの祈りを共に賛美いたしましょう。告知。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の許嫁である乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアといった。天使は彼女のところに来ていった。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さり、彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを進む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリザベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り、この身になりますように。そこで天使は去っていった。賛美歌263番、あらがまわり、1番、2番、3番を共に賛美いたしましょう。 その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで会話桶に寝かせた。宿屋には彼らの困る場所がなかったからである。賛美歌259番、急ぎ来たれ主にあるたに、1番2番3番を共に賛美いたしましょう。 その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお前になった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって開放圏の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大量が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあ、ベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか、と話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また会話桶に寝かせてある血の身を探し当てた。その光景を見て、羊飼いたちは、この幼子について、天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆、羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアは、これらの出来事をすべて心に収めて、思い巡らしていた。羊飼いたちは、見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ、賛美しながら帰っていった。賛美歌258番、マキビと羊を1番、3番、5番を共に賛美いたしましょう。 イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時、占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らが言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行って、その子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところが、ヘロデのところへ帰るなと夢のお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。
皆様、クリスマスおめでとうございます。教会の暦では 今日の夜遅くイエス様がお生まれになったことを世界中でお祝いします。しかしイエス様の誕生は最初から望まれていたおめでとうではありませんでした。確かにプログラムの2ページの告知、ルカによる福音書の1章の26節から38節を読むと、マリアのもとに来た天使ガブリエルはおめでとう、恵まれた方と呼びかけます。しかしその内容は決しておめでとうではなかったのです。身ごもって男の子を産むと言われても、マリアにとっては私は男の人を知りませんのにだからです。彼女にとって思いもよらない出来事、彼女の人生の計画には全く予定のなかった事柄が起ころうとしているのです。マリアは戸惑い、悩み、困惑したことでしょう。そして彼女にとって深い苦しみは誰にも相談できないということです。結婚する予定であるヨセフとの間の子供であれば、ヨセフと話し合い一緒に生まれてくる子供を楽しみに待つということもできたでしょう。周りの人々も祝福してくれたことでしょう。しかしです、マリアは孤独の中で深い悩みと不安を抱えていたのです。それも短い期間ではありません。天使ガブリエルの言葉を受けて実際にイエス様が生まれるまで長い時間がありました。日本ではよく赤ちゃんが生まれるまで十月十日と言われますけれども、これは数えの数えなので実際は9ヶ月と10日280日ぐらいと言われています。長い間自分自身に起こってくる事柄を戸惑い考え込みながらも受け止めていったのです。孤独の中で、キリスト教作家の三浦綾子が孤独の隣という随筆集の中で次のように述べています。若い頃孤独という言葉が好きだった。だが本当に孤独を味わった時、孤独は好きなどと言えるものではないことを知った。孤独は単に寂しいなどというものではない。もっと深い沈潜したものだ。周りにいくら人がいても孤独を癒すことはできない。私はこうした孤独の生活を何年も持った。だがつらい、ついに私はその孤独の淵から立ち上がることができた。立ち上がらせてくれたのは私の場合イエス・キリストの父なる神であった。自分が孤独だと思っていた時、実はすぐ隣に神がいたのであると。そしてこの随筆集の題を孤独の隣としたのは、孤独の隣に神がいるという誰かに聞いた言葉を人々に伝えたかったからだと書いておられます。マリアにおいても天使がおめでとう、恵まれた方 と言った後にこう続けているのです。主があなたと共におられる。そうです、主なる神様があなたと一緒にいるということです。主なる神様が共におられるならば、その人は幸いな人、恵まれた人として生きることができるのです。では主が共におられるとはどういうことでしょうか。神様が一緒にいてくださるとは、必要な時にすぐお願い事ができるようにいつもそばにいてくださるという意味ではありません。そんなすぐには答えが出ません。マリアにおいても天使の約束、神の子を産み育てる、その働きは赤ちゃんイエス様が生まれてから約30年経って、イエス様が神様のために働き始め成就するのです。マリアはその時間を、ゆっくりと流れていく時間を、神様に信頼を置いて過ごしていったのです。その時間は確かにマリアが思い描いていた通りにいっていないかもしれませんが、幼い命を預かり、困難があろうとも産み育てていく、愛する者のために用いられていく、そこにマリアの幸せがあったのではないでしょうか。私たち人間の幸福は、神様と共に歩んで神様に用いていただくところにこそあるのです。私たちにとってもこれから何年も何年もかかって事柄が進んでいくことがあります。決して思い通りにならないこともたくさんあると思います。皆さんもそれぞれ子供の頃に思い描いていたことと今がだいぶ違っているということがあると思います。だけど主があなたと共におられる、いつも神様が一緒にいてくださると信じて歩むことができたら、そこには喜びがあるのです。だから天使ガブリエルはマリアに対しておめでとうと言えたのです。ここにいる私たちも主があなたと共におられるとのクリスマスの出来事に出会い、信じることができるときに、今どんな状態にあったとしても、恵まれた人、幸福な人として生きることができるのです。そこで大切なのは最後のマリアの言葉です。私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。はしためとは召使い、使える人です。マリアは主よ、私をお使いください、お持ちくださいと言って自分を差し出したのです。私たちがどうぞ用いてくださいと言って自分自身を差し出して生きていく、その時に神様は私たちの人生を真に意味のあるものとしてくださるでしょう。喜びに満たされたものとしてくださるのです。クリスマスの今日から新しく主と共に、神様と共に歩みを始めましょう。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますとの声を聞きながら祈ります。 私たちの命の源である主なる神様、クリスマスを迎えるこの夕べ、聖書の御言葉に触れ、クリスマスの賛美歌を共に歌うことができ感謝いたします。クリスマスの出来事を通して神様が共におられることを改めて心に刻むことができますように、神様と共に歩み、神様と共に働き、隣人に仕える、そのようなところに喜びを見出すことができるようにしてください。この祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌264番、清子の夜を共に賛美いたしましょう。それではクリスマスの恵みに感謝して、ご用意のある方は献金をお捧げください。本日捧げられました献金は、多くの方々とクリスマスの喜びを分かち合うためにプログラムに書かれてあります、ところすべて全額お捧げいたします。 それでは皆様ご起立いただける方はどうぞお立ちください。賛美歌261番滅びてこぞりとご一緒に賛美いたしましょう。
平和の主イエス・キリストの恵み、命の神の愛、聖霊の親しき交わり、クリスマスの喜びが、ここに集いました私たち一人一人の上に、クリスマスを迎える世界のすべての人々の上に、とこしえに豊かにありますように。アーメン。Thank you.
様、本日は広島流れ川教会のクリスマスイブ礼拝にお集まりいただき、ご一緒にクリスマスの賛美歌を歌い、聖書の御言葉を聞くことができ、誠に感謝いたします。最後に広島流れ川教会のご案内を少しさせていただきたいと思います。プログラムの最終ページ、8ページの方をご覧ください。私たちの教会ではここに書かれてありますような礼拝、そして集会も持っています。キリスト教に興味のある方、聖書を楽しく学んでみたい方、そしていろいろな賛美歌を歌ってみたい方など、どなたでも参加できますので、ご遠慮なくお参加ください。心よりお待ちしております。皆様の上にクリスマスの恵みと祝福が豊かにありますようお祈りしております。なお本日お帰りの際は、後ろの座席の方から順次、お席を立って退席いただくようお願いいたします。では以上をもちまして、2025年広島流れ川教会クリスマスイブ礼拝を終了いたします。ありがとうございました。